今日もまた大変短い聖書の言葉を知識者に読んでもらいました。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。あっという間に読み返すのことのできる小さな一文です。でその内容もですね、これは単なる挨拶の言葉であると読み飛ばすことができそうなものであります。新約聖書の中に収められているパウロの手紙、またパウロの名で書かれた後継者たちの手紙にはほとんど定型句としてこれと同じ挨拶の言葉が、最初の方に記されている。でそういうなんていうか挨拶の言葉っていうのは我々ここ読んだってですね、あんまり心っていうのは動かないかもしれません。現代でも手紙の冒頭にある時候の挨拶に感動したなんてことはないと思うんですよね。それは本当はあってもなくても良いようなもので、ただ礼儀作法として書いていると。で手紙の本文は挨拶の部分が終わってから始まると考えるのが普通です。そう思いますと一章の一節から二節っていうのはこれ飛ばして読んでも良いようなところであり、実際に聖書の解説書を読んでも、ここを数行で片付けてしまったり、あるいは一章3節からですね説教を始めるという説教者もいますけれども、我々はなんと3回ここに留まってそれぞれ30分以上話を聞くんですから、けれども私たちはそれが必要だと思ってるんですね。それでも今の私たちにとってもこれ目立ったところがあるように思えない信仰者らしい常識的な挨拶の言葉かなとも思うんですけれども、しかし立ち止まってよく考えると、この常識的ともいえる挨拶の言葉はパウロの当時にはこれ新鮮な挨拶に出会ったに違いないと想像する者もいるんですね。聖書の読み方のコツを一つお教えしますけれども、聖書の、66巻の書物が合わさって一つのまとまりになってますけれども、聖書の読むコツっていうのはですね、まずその66巻一冊一冊この書物を読もうと決めたらですね、初めから終わりまで一気に読み通してみることですね。イザヤ書とか創世記でもない限りは1日で大体読み通せると思う、読もうと思えば。でそういう読み方が一つあると同時に、小さな部分を非常にゆっくり読むというやり方を並行的にすると。でその両方をすることが聖書との出会いになるコツだと思っています。でそのゆっくり読むやり方っていうのはこの教会でも長く聞いてきたと思いますけれども、デボーションと呼ばれてみたり、あるいはカトリック教会ではゆっくり読む読み方ってレクティオディビナ、聖なる読書と呼ばれたり、私は聖書黙想という呼び方をしますけれども、小さな部分をゆっくりゆっくり読むと。でそのやり方でこの箇所も読んでみますと、これはちょっといちいち一つ一つの言葉にやっぱり引っかかりが生まれてくるんですね。簡単に読み過ごすことはできないなと思う。まず何よりもその引っかかりの一つ、第一番目は神様を父と呼んでることですね。これは当たり前のようで当たり前ではない。神様を父と呼び始めたのは別にパウロが初めてというわけではありません。旧約の中にも神様を父と呼んでいるところは確かにあるけれども、それはいわば旧約の中で神を父と呼ぶのは、これは何ていうか例えのようなもので、神様を表現するさまざまな言葉の一つとして、この世界宇宙万物を作られたから、この私たち人間をも作られた創造者である神様という意味において、何ていうか父なる神様というニュアンスをで呼びかけているんですね。旧約が神様のことを父とお呼びするときには、これは作ったものと作られたものの逆転しがたい主従関係を表現しているのであり、我々が今感じるように神を父とお呼びすることによって、なんていうか非常に親しいお方として神のことを思うという、そういう衝撃の伴う親密さの告白では決してないんですね。 キリスト者であるパウロの口から神様を父とお呼びするときにはそういう衝撃があったんですね。私たちの父として神様のお名前を手紙に書き記すことができる、お呼びすることができる、これは全く新しいことでありました。天地万物を作られた主なる神様がイエス様が教えてくださった呼び方で言えばアッバですね。これは小さな子供が、まあ、南語か むにゃむにゃ喋っている南語からですね、初めて自分の親を呼ぶようになった、ママとかパパとか、そういう言葉遣いで主イエスキリストというお方は神様のことをアッバと呼ぶことを私たちに教えてくださった。しかもキリスト者にとってこんな呼びかけ方は当たり前であるかといえばこれはそうではないと思います。本当は、まあ、あんまりそのことを考えることはないかもしれませんけれども、キリスト者こそ神と人間との隔たりを知っているという旧約の民以上に神様を父と呼ぶことの衝撃ですね、大胆さということを本当は誰よりも深く知っているはずのものであります。神と人間は作ったお方と作られたものであって、だから比喩以上に神様を表現、父と表現することは許されないんだって、まあ、旧約の民は考えているわけですけれども、我々が神様に対してわきまえているはずの断絶っていうのはそんなものじゃ済まされないんですね。ある牧師の印象深い表現によれば、我々キリスト者が知る人間と神との隔たりっていうのは、私たち人間が神の不具大天の敵であったというものなのであります。神を憎んでおり、あわよくば人間は神を殺し、己が神になることをこそ心の中で密かに恋焦がれている、そういう存在である。それが聖書の語る人間の深掘りされた真実の姿であります。イエス・キリストの十字架において、そこで赤裸々になっているものは何かといえば、我々人間があわよくば神を殺したいと思っているということであります。そうであるならば、そのようなものが神様を父と呼ぶことがどんなに恐れ多いことか、これは道理には決して合わないことか、本当にそのことを知りうるのは旧約の民じゃないんですね。神の不具大天の敵であった自分のことを知っているキリスト者であります。神を父と呼ぶのは、まあ、非常に親密なことですけれども、これのんきなことじゃない、甘ったれたことじゃない。私たちが神を父とお呼びするときには、神のお名前をお呼びするのが最もふさわしくないものが最もふさわしくない仕方でお呼びしているのだという、その驚き、その不思議、それが今ここで我々の現実となっているんだ、そういう理解と深い考えなしには本来ならば成し得ないことであります。だからもしも私たちがこのパウロの手紙の1章2節を読んでですね、まあこれは単なる挨拶の箇所だから飛ばしてもよいと考えるならば、私たちの頭と心は少し錆びついてきてしまっているのであります。私たちが神様のことを父とお呼びするとき、この私たちの父でお呼びするとき、私たちの胸に去来する思いっていうのは、まあこういうものでなければならないのかなって思うことがあります。それは、まあ、例えばですけども、有名なルカによる福音書第15章の放蕩息子の例えという例え話がありますけれども、その中にある放蕩息子が、まあ、父親の財産をすってんてんに使い果たしてですね、豚の餌を食べてでも生き延びたいって腹を減らして父の家に帰っていくときに、彼の胸の中に湧き起こった懺悔と告白の言葉ですね。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと、この言葉の中に込められている感情ですね、 それが私たちが神を父とお呼びするときに、まあ、これ以上に深い考えが当然こもるものだと思うんですね。放蕩息子の言葉っていうのはここで例え話の中でここで終わってしまい、彼はそこでもう一言も喋らなくなるんですけれども、ふさわしくないものにもかかわらずその父にご自分の息子として何の留保もなく迎え入れるという物語が続きます。私はいつもこの箇所を読んで想像するんですけれども、そのように父に受け入れられ迎えられた息子の、私は天に対しても父に対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと、そういうふうに父の前に悔い改めて謝罪したその言葉っていうのは、彼が、まあ、この父に全面的に受け入れられた時に変わらずにこのままなのだろうかと想像するんですね。で、そのままにはとどまらないなって思うんですね。彼が父に求めた憐れみっていうのは、ふさわしくないものをどうか雇い人の一人にしてくださいということでした。それも虫のいい話であるのは分かってるんだけれども、雇い人の一人にしてくださいと。けれどもその彼が考えもしないことが起きました。再び何の留保もなく息子として迎え入れられたのです。で、そうだとすれば私の想像ですけれども、彼の悔い改めの言葉がそのままであり続けたはずはないのです。彼の謝罪と悔い改めは父の愛の深さを味わい喜ぶ、彼の喜びの深まり高まりと正比例して、彼の謝罪と悔い改めっていうのはもっと深まっていったろうなと思うんですね。その父に迎えられ入れられた放蕩息子の、聖書には決して記されてはいない悔い改めの深まりと喜びの高まり、実はこの放蕩息子の物語の続きっていうのは、我々が実際にこの身で経験しこの口で告白していることではないかと思うのです。御子を十字架にかけるこの私たちが、本当ならば神の一人子である主イエスにだけ許されるような呼びかけ、神を親しく父よとお呼びすることが許されているものとして私たちが今置かれている。だからキリスト者っていうのは、旧約の民よりももっともっと自分がどんなに途方もない呼び方を神に向かってしているかを知るはずの者たちであります。まあ、ユダヤ教徒の人たちは、我々キリスト者が神を父よとお呼びすることということを、まあ、非常に何て言うかネガティブに捉えるわけですね。そんなに神のことを近く思って不敬なものだと思っているわけですね。だけれども彼らが思う以上に我々は自分たちが大それた告白をしているんだ、させていただいているんだということをもっと深くしみじみと知る必要があるのではないかなと思う、というか知っているんだと思いますね。このような挨拶を互いに交わすことができるものであることを、まあ、いちいち驚いたり喜んだりするということは、しかし私がこう申し上げたところで、私は皆さんに向かってそうすべきとかだとかそうしなければならないと言ってるのではなしに、これは単純にそうすることができるんだ、そうすることが許されているんだ、これは嬉しい許可であると思います。そしてこのような神を父とお呼びすることのできる喜びというのは、この短い一章二節にも父と並んで登場する神のお名前、私たちの救い主イエス・キリストのゆえであります。このイエス・キリスト抜きには私たちは神を父とお呼びすることが一体どういう深みを持った幸せであるかを知ることはできないし、そもそも神を父とお呼びすることもできません。だから必ず神を父とお呼びするときには同時に 神の一人子なる主イエスのお名前をお呼びせずにはおれません。私が洗礼を受けて授けられまして育った母教会では、主なる神様のことを天のお父様と呼びかけて祈るのが、牧師も信徒も通例なんですけれども、実は私はそういうふうに今祈らないんですね。そういうふうに祈ることに抵抗を感じている。天のお父様って呼びかけるのってちょっと立ち止まって吟味すべき呼び方であるなって今は思ってるんですね。なぜならば、私たちが主なる神様に向かい父よとお呼びすることができるのは、これは御子イエス・キリストに教えていただいたことだからです。しかもそのような神様のことを、そのように神様のことを父とお呼びすることを教わったというのは、単に私たちがそれまでは知らなかった神様と私たちの近さを主イエスが気づかせてくださったということではないんですね。神の不愚怠天の敵であった私たち、神と遠く遠く隔たっていた罪人である私たちと神が近づき親しくなるためには、ただ知らなかったことを知れば済むっていう話じゃないんですよ。主イエス・キリストの十字架がこの地上に立たなければならなかったのであります。主イエスのなさったことは、神を親しいものと知らなかったそれまでの私たちの心に、神をお父さんと呼ぶ新しい新鮮な感覚を伝えたというようなことじゃないんですよ。本来ならば神を父とお呼びすることなど決して許されなかった神の不愚怠天の敵である私たちを、御子イエス・キリストがご自分の命の値段によって私たちと神を仲直りさせてくださったのであります。そうであれば、私たちは直接天のお父様と呼びかけることが本当に私たちの理解と思いにおいてふさわしいかどうか、もしもですね、そういうふうに直接的な呼びかけを選ぶとしても、いつでもそのお名前を呼ぶときには声に出さなくともですよ、長くわざわざですね、正式に語ることはないとしても、主イエス・キリストのゆえに我々の天の父となってくださった天のお父様、私たちのために命を注いでくださった御子イエス・キリストのゆえに、今は私たちの父となってくださった天のお父様、そういうふうにお呼びせずにはおれないと思うんですね。で、これは余計な、本当に余計なようなことですけれども、これ聖霊なる神様についてもこれ同じだと思うんですよ。私は私の母教会では単に聖霊様とお呼びしていたんですけれども、これ私今は違和感を覚えます。やはりきちんと御子イエス・キリストが父と共に私たちのためにお使わしになった聖霊なる神様とお呼びしたい。というのは、まるで主イエスを離れたところで私たちが自由にその名をお呼びできる、自由にお付き合いできる存在として、父である神様、聖霊であられる神様のお名前をお呼びすることができると考えたり、あるいはあんまり考えなしにお呼びすることは、本当に聖書の神の名をお呼びすることになることなのだろうかと、都度立ち止まり反省する価値のあることだと思うんですね。しかもそれはただ何もですね、誤解のないような正確な呼び方をいちいちしていればそれで解決するものでもないと思います。正しい呼び方をしていたとしても、例えばこの一章一節二節の言葉がただの挨拶文で読み飛ばすことができて、三節から本文に入っていくと私たちが思うとき、私たちの心と耳はもう一度神様によって目覚めさせていただけなければならないのだと思うのです。それこそ朝ごとに神様のお名前を呼ぶごとに、何度も何度も悔い改めを促され、心を新たにされ、新しく神様のお名前を父と呼ぶことを学び直す、そこでまた新しく恵みの神様と出会い直す、 そうすると今日の箇所で父なる神様と主イエスキリストから送られてくるという恵みと平和が一体具体的に何を指しているのかもだんだんとはっきりしてくると思います。例えばですね、こう想像してみてください。私たちが、自分の書く手紙の冒頭にちょっと洒落てパウロに似せて書いてみようと思って、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなたにあるようにって、手紙を書くとしますよ。あるいはその手紙を受け取ったとしますね。その時私たちはちょっと立ち止まって、挨拶の言葉だからって省略せずにちょっと立ち止まって、ここで手紙を送ったものも、あるいは手紙を書き送った私が願っている恵みと平和って何だろうかって想像してみるんですよ。今私は自分の生活を振り返ってみて、神様からこういう場面において恵みを注いでほしいなとか、こういう平和を与えてほしいなって具体的に思い浮かぶことがあると思うんですね。教会のあの人と仲違いしているとか、職場のあの人とギクシャクしているとか、昨日夫婦喧嘩しちゃったとか、家族の雰囲気が険悪であるとか、そういうところに神様からの恵みと平和が送られてほしいな。けれどもパウロがここで祈り願っている恵みと平和っていうのは、そういう我々が今思い浮かべているある人、この人、あの人との間にある平和、恵みということなんだろうか。それもあるかもしれませんけれども、やはりここで本当に問題となっているのは、人と人との間の平和、恵みであるよりも神様との間の平和のことだと思います。神様と仲直りできるかどうかということだと思います。神様と仲直りできなければ人とどんなにうまくやっててもダメなんですよ。本当に平和に生きることはできないんですよ。特に信仰者として生きている者たち、教会に生きる者たちはそのことをよくわきまえているはずであります。賛美歌358番に試みの世にあれどという賛美歌があります。第一節にこういう歌詞があるんですね。試みの世にあれど、導きの光なる主を仰ぎ、雨の世も高らかに褒め歌わん。試みの世にあれど主を仰ぎ、雨の時も高らかに褒め歌うことができる。これは神様と仲直りしている人の歌だなって思います。神様と仲直りしているならば、この世ではどんな試みに遭おうとも、土砂降りの雨の夜のような日々を過ごそうとも、褒め歌うように生きていくことができる、そういう道が開かれる。神様と仲直りして神様と共に生きるようになれば、世界中のすべての人が私の敵になっても、その神様の御翼の影に隠れて息ついて生きていくことができる。ここでパウロが平和と共に語る恵みっていうのも、この平和と別のものではないと思います。恵みっていうのは何かって言ったら、ふさわしくないものに憐れみによって与えられるプレゼントのことですね。ふさわしいものを持っている人に与えられるものは恵みでも何でもない。恵みっていうのはふさわしくないものに与えられる憐れみのプレゼント。神様との平和で、その神様との平和っていうのは、神様を私の父と呼ぶことを得させていただいているほどの神様との仲直りですね。これがまさにふさわしくないものに、ふさわしくないこの私に憐れみのプレゼントとして与えられている、その恵みそのものだと思います。パウロがコリント教会に書き起こる挨拶の言葉が語る恵みと平和がこのようなものであるならば、つまり神様と我々の間の仲直りということであるならば、 これやっぱりつまらない挨拶じゃないんですよ。私たちが是が非でも必要としているもの、それがなければ本当には生きられないものがコリント教会への挨拶の中でまず語られているということができると思います。で、考えてみればこういうふうにここでパウロが語りかける主イエスキリストと父なる神からの恵みと平和っていうのが今考えたようなことであるとするならば、これはもうなんていうか、この一章二節の言葉っていうのはそれだけでもこれ福音の要約のような趣すらある言葉かなと思います。でそこでさらに思いを潜めたいのは、これは祈りの言葉あるようにという祈りの言葉として記されていますから、祈りの言葉として記されているっていうことは、まだこの恵みと平和がコリント教会の人々には与えられていないのかなと、あるいは教会の陥っている問題のゆえに失ってしまった恵みと平和なのかなということが私には気になります。それで改めてギリシャ語原文に目を通してみますと、この箇所を祈りとして訳すことが通例であるかもしれませんけれども、ほとんどの翻訳がこれ祈りとして訳しているんですけれども、でもですね、別にその原文見てみると、与えてくださいとか叶えてくださいとかいうような動詞があるわけじゃないんですね。で、本当にそのまま直訳してみますとこうなるんですよ。恵みあなたたちに、そして平和私たちの父なる神と私たちの主人イエス・キリストからの、これが直訳で、これを日本語に分かりやすくちょっと整えれば、言葉を補って動詞を補って与えてください、叶えてください、もっと自然に B 動詞を補ってありますようにと祈りとして訳すのが自然なのでしょうけれども、これは実は祈りではなくて単純に宣言しているとみなすこともできる言葉であります。つまり私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなたたちにあるという宣言、祝福の言葉であると言っても一向に構わない。私たちの礼拝式順の中にですね、この主日礼拝順序の中の構想報告の前、礼拝として整えられている部分の一番最後の言葉 のところに祝祷っていう表記があります。でこの祝祷という言葉なんですけれども、最近この箇所ですね、多くの教会でこれ祝祷じゃなくてそのまま単純に祝福と書き直している教会が増えているんですね。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同に共にあるようにという、祝祷の言葉はあるようにって書いてありますから、これ祈ってるように見えるから、牧師が最後に回収に向かって祝福をお祈りしてるんだっていうふうに思うから、これ祝祷って書いてあるんですけれども、最近その理解がちょっと変わってきたんですね。いや、これ祝祷じゃないと、祈りじゃないと、祝福そのものではないと。その理由っていうのは、これ実はこの今さっき申し上げました私が最後に祝祷するですね言葉っていうのは、これ実はこの第二コリントですね、今取り上げている第二コリントの一番最後の最後の言葉として、締めくくりの挨拶の言葉として出てくるんですけれども、それがですね、今日の一章二節と同じような文の構造で、別に動詞なんてないんですよ。祈りの形じゃないですよ。祈求文じゃないんですよ。単にやっぱりここはここもまた単に恵み愛交わりあなたたちと共にってなってるわけですね。だからこれは祈りの言葉じゃない。パウロが神の祝福を告げる、祝福を宣言している言葉なんだと。パウロが祈ってそれが実現するかどうかわからないっていうあやふやなものなんかじゃない。 あるようにって宣言しているその時に、実際に皆さんの上に祝福があるんだ。神の祝福が今皆さんの上にあるんだ。だから最近これ祝祷じゃなくて祝福って書いてるんですね。それで実はまあもうお気づきのように、この最後の第二コリント最後の祝福の言葉と同じ構造がこの一章二節にもあるわけですね。これ私たちにとって大切なことではないかなと思います。もうすでに私たち祝福の中にあるんですよ。これからパウロに相当厳しいことを言われなければならないコリント教会、福音を取りこぼして自分たちの、取りこぼしてしまっているコリント教会ですよ。もちろんあの格好書きで、それは自分たちの自意識であって、本当はいよいよ霊的に自分たちは成長していると勘違いしながら、実は世と同じ姿になってしまおうとしている、そういう危機的なコリント教会なんですけれども、そういう本当に福音を取りこぼそうとしているコリント教会が祝福の中にあるんだってパウロは言って、パウロとは仲違いしているかもしれないですよ。パウロなんて聞くべきもない人でもないなんてパウロのことを批判しているわけですけれども、パウロとは仲違いしているかもしれないけれども、主イエスにあってコリント教会は父なる神様とは仲直りしたものであり続けるってパウロ言ってるんですよ。もちろんそれはコリント教会が罪なしということではありません。改めるべきところは改めなければならない。この世のものであるか教会であるかの境界線は自分たちが考えるよりもずっとずっとあやふやになってしまっている、教会がそういう状態になっているにもことにも変わりはないと。けれどもなお変わらず祝福のうちにある、神との平和のうちにある。なぜならば神がこのコリント教会を手放そうとしておられないからです。神がその者たちを手放さない。ただそれだけの理由によりコリント教会は教会であり続ける、聖なるものであり続ける、神と和解し神を父とし主イエスを救い主として持つ祝福の中にあり続ける。だからこそパウロもこの教会のことを諦めることができない、自分のことを批判してもう聞く耳がない、耳閉じちゃってるんだからもういいやって諦めちゃっていいかもしれないけれども、パウロは諦めない。なぜなら神が諦めていないからです。私たちも同じです。主イエスキリストの父なる神様が諦めないから私たちは聖なるものであり続けます。でそれは私たちだけじゃない。私たちの心に今浮かぶあの人この人、今この場には顔が見えなくなってしまっているあの人この人、コリント教会を諦めない神様はその人たちをもう諦められません。もっと言えば、一度洗礼を受けて教会としてキリスト者としての歩みを停滞させてしまっているものだけじゃない。パウロに言わせれば、神は異邦人をもユダヤ人をも諦めない、誰も諦めないんだっていうのがキリストの出来事ではなかったかとパウロは語る。パウロの尋常ならざる働きというのは、この先立つ神の祝福、尋常ならざる神の祝福を、これは後からなぞるように言い表すことでしかなかった。パウロの働きってすごいな、パウロすごい人だなって思うんですけど、別にパウロがすごいわけじゃないですよ。神様がすごいんですよ。私たちを離さない神様がすごいんですよ。今私たちもこの神の尋常ならざる祝福を味わい告げるためにここに置かれ使わされようとしている者たちであります。皆さんお一人お一人の上にすでに神の祝福があるんです。自分がどう思うが神の祝福があるんです。祝福の中に置かれているお一人お一人です。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、 私たちがそのことを知ろうが知るまいが、信じようが信じまいが、すでに私たちのために出来事となったイエス・キリストのあの十字架の故に、私たちは神のものとされ、神を父よとお呼びすることのできる、そのような恵みの中に入れられているものであります。私たちがどのようなものにならなければ祝福をいただくことはできない、また祝福をいただかない限りは我々はダメだなどと思う必要すらないことを感謝いたします。私たちはただキリストを受け入れなければならない、キリストを信じなければならないということではなしに、信じることが許されている、この方を私たちの救い主とお呼びすることが許されているという、ただ喜びの許可としてこの方と出会うこと、またあなたと出会うことが許されています。どうぞ私たちが福音を律法と化すことがないように助け導いてください。ただひたすらこの喜びの知らせを身に受けた者として、またこの喜びの中に、まだこの喜びに気づいていない方々を招き入れることができますように、私たちの言葉を清め用いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。